今日は箴言の23章です。まあ、この23章というのは、前回学んだ22章の20節に、私はあなたのために勧告と知恵についての30句を書いたではないか。そのソロモンが自分の子供たちに書いた30の箴言があって、その30の箴言、まあ、全部ではないんですけど、を含んだところです。ちなみに、22節から23節が1つ目、24、25が2つ目、26、27が3つ目、28が4つ目、29が5つ目です。で、今日の23章というのは、1節から3節までが6つ目で、そこから始まって、最後の29節から35節、これが18です。で、24章に19番目から始まって、最後の21節、22節で32。なります。まあ、分け方はいろいろとあると思いますけども、まあ、御言葉を分かち合いながら、ここからここまでが区切りですよっていうのが、まあ、聞いてたら分かるとは思います。まあ、興味があったら、この30を分けてもいいかもしれません。別に、分けなくても何の問題もないです。理解していけばいいだけで。で、ソロモンが自分の子供たちに、特に、やっぱ自分の子供には、祝福されてほしいですからね。良いものを受け渡していきたいですよ。で、その栄華を極めたソロモンが、いろんなもの、何でも求めていいというふうに言われたのに、ソロモンは、その知恵をくださいって言ったんですよ。王様になるときに。神は何でも与えるって言ったんですよ。富でもいいし、名声でもいいし、能力でもいいし、何でも与えるって。でもソロモンは、こんな私があなたの民を、このイスラエルの民を私がその治めることはできないって、私の力では。だからどうかあなたの知恵を私に与えてくださいっていうふうに言ったんですよ。それで神はそれを喜んで、その知恵を与えたばかりか、ソロモンが願わなかった名声や富やその全てのものをソロモンに与えたんですよ。ソロモンのように栄華を極めた王様はいないって。それくらいそのお金持ちだったし、それくらいその名前が素晴らしい名前というか、その名声があったし、何でもあったんですよ。そのソロモンが自分の子供たちに対して大切なこととして、特にこの30の句を、箴言を読んだわけですから、私たちも学ぶ、まあ、意義があるのかなというふうに思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこの箴言からあなたが私たちに語ろうとしておられること、ソロモンがその子供たちに語り、またソロモンを、動かして、そのインスピレーションを与えたその聖霊が私たちに一人一人に語ってくださるようにお願いします。原則的なこと、ソロモンの子供たちじゃないと当てはまらないこともあるかもしれませんけど、でもその真実として、真理として、それはもう3000年前のソロモンの時代であろうと、現代今の時代に生きる私たちであろうと、その真実は、真理は変わらないはずです。その真理を、またその原則を、理解して、それを自分の生活の中に適用していくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの助けをお与えください。あなたの言葉を与えてください。あなたの知恵を与えてください。ここに書いてあることを余すところなく、漏れなく語り尽くすことができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節から三節まで、支配者の食事の席で惑わされてはならないということが書いてあります。一節、あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭糖を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。その支配者、自分を支配している人たち、王様であったり、そういう人たちの食事の席に着くときに、基本的にただ飯はないよっていうふうに言ってます。何かをあなたから得るために、その支配者は食事の席に招き、食事を振る舞うって。普通王様っていう、王様が、そのパンピーである私みたいなものを、食事の席には呼ばないんですよ、普通は。でもなんか知らないけど、呼ばれたりするんですよ。会社の上司かもしれないですよ。なんか普通はしないのに、いきなりなんか食事に呼ばれたりするんですよ。でも、実は、裏があったりするんですよ。ない時ももちろんあります。だから、よく注意しなさいって。そういうことがあるから。基本的には、ただ飯なんかないから。 あなたに何かいいものを食べさせて、いい思いをさせて、その後、で、木下くん。ところで、木下くん。そういうふうになんかこの切り込んでくるんですよ。そういうことがあるから、よく注意しなさいって。毎回そうじゃないですよ。毎回とは言ってないですよ。よく注意しなさい。食べ物で誘惑されてはならないって。だから、ギブアンドテイクのその支配者たちは多いってことですよ。私があなたによくしてあげたから、だからあなたは私に対してこれをしなさいというふうに言ってくる人たちが多いということです。で、その時に私たちよく注意して、神から与えられた知恵を失ってはならないって。何が正しくて何が正しくないのか、その知恵を失ってはならないって食べ物で誘惑されて。もしあなたが食欲が盛んであれば、喉に探検を当てなさいって。もう美味しそうな肉が私の前にあったら、もうバクバク食べてしまいますよ。それで痛い思いをする時があるかもしれないです。今まではあまり記憶ないですけど。結局その食欲をコントロールしなさいって。注意しながら。エソは自分の食欲をコントロールできなかったんですよ。お腹空いて自分の弟のヤコブがそのスープを作ってたんですよ。お腹空かして狩りから帰ってきた時で、それでそのちょっとこの一杯スープを俺にくれって言ったんですよ、弟に。そしたらヤコブはいやいいですよって、もしあなたがその長子の権利を手放して私にくださるんだったら一杯のスープをあげましょうって言ったんですよ。ああ、もういいよいいよって、調子の権利なんかどうでもいいよ。とにかく俺は腹減ってんだって。これ食わんかったら、俺はその調子の権利なんて、その、なんていうのか、役に立たないって。下げすんだんですよ。調子の権利というのは、その父親から、その長男に対して与えられる、当時ね、その祝福ですよ、特に与えられる。それを下げすんだんですよ。神の祝福を下げすんだんですよ。馬鹿にしたんですよ。一杯のそのスープで、そのスープと交換したんですよ。それぐらいなんか軽く見ちゃったんですよ。で、後でそのエソが泣いて願っても、これは返されないんですよ。返してもらえなかったんですよ。だからその食欲をコントロールできない、自制できないがゆえに、その神の祝福を失ってはならないってことですよ。で、それはまやかす食物は食べ物だって。だから食欲とか自分の食欲とか雰囲気とか豪華さに負けて、大切なものを手放してはならないんですよ。もしかすると自分の身を滅ぼしてしまうことになることだってあるから。降参してはならないのに降参してしまったり、してはいけない約束をしてしまったり、礼拝してはならないものを礼拝してしまったりするんですよ。例えばその職場やその友人の例えば宴会の席に顔を出すこと自体は私は悪いことだと思いません。ある意味そのソーシャルになる必要があるから。でもその場の雰囲気やその同調圧力に負けて、その大酒飲んで酔っ払ってしまって、下品な話とか噂話に花を咲かせたりするのではそれは悪いですよ。それは罪ですよ。そうでなければ行かん方がいいですよ。どうしても行かなければならないんだったら、神に頼ることを腹くくって決めてそこに行く必要がありますよ。ダニエルとその友人たちは、そのバビロンに捕囚されて連れて行かれたんですよ。そこで王様の前に立たせるために、そのいろんな彼らの中では、食物規定に引っかかるものを食べなさいって言われたんですよ。でも彼らはそのこう言ったんですよ。まあこういうふうにしたわけですよ。ダニエル書の一章ですけど、すみません、ここには出ないんですけど、ダニエル書の一章八節と九節。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったって。自分たちは捕囚されている身ですよ。だからある意味奴隷ですよ。だからその上の言うことを聞かなかったら殺されるかもしれないですよ。でも彼ら腹くくったんですよ。その与えられるもので自分の身を汚さないって決めたんですよ。で、それでどうなったかというと、9節、神は宦官の長にダニエルを、愛慈しむ心を与えられたって。結局、もうその神が後は私を助けてくださるって。その場を、その、本当に神が私を助けてくださって、この同調圧力とか、そういうのから私を助けてくださるというその信仰で、もしくはなんやかんや言われたとしても、その関係を神がその台無しにしないとか、必要なものを、必要な関係を保ち続けてくださるとか、 まあ、そういうその信仰が働いて行く必要がありますよ。じゃないとすぐ負けちゃうから。私もそれイエス・キリストを信じたすぐの時には、自分の友達の前で私はイエス・キリストを信じてるって言えんかったですよ。何年も。言ったらなんか、はぶられるって思ってたから。友達を失うって。だからその友達が集まるたんびに飲み会に行ったりして、そこでその自分もその場にいて、それで自分の両親の呵責とかいっぱいあるんだけども、でもなんかここでその同調圧力に負けて、結局そこでその宴会に興じるんですよ、自分も。で、その後もものすごいその罪悪感が来るんですよ。で、そんなんするぐらいだったら行くなって。で、私は結局その神に期待することもなく、信仰を働かせてて、神に助けてくださいということもなく、そこにダラダラダラダラ言ってたんですよ。ありがたいことに神の恵みと憐れみのゆえに、そこから抜け出すことができたんですよ。神は本当に優しいですよ。恵み深いですよ。痛い思いをしてそれを学ぶか、痛い思いをする前に学ぶか、それはもう私の決断次第ですよ。神を信じるか、信じないかっていう。二節。二節でごめんなさい。二節、ここで二番目って書いてあるんです。すみません。二って読みました。四節と五節。これが七番目ですね。ソロモンの30の30分の7です。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでいく。面白いこと言いますね。つまり、富を頼りにしてはならないということです。で、富を得るためにロークしてはならない。だから仕事するなではないですよ。もちろん聖書はそのどこを開けたとしても、その仕事を一生懸命しなさいってある意味命じてるんですよ。怠惰になってはいけないって、怠けてはいけないって。一生懸命その自分の目の前の仕事にその精を出しなさいって働きなさいって言ってるんですよ。でも、この富を得るためにロークしてはならないというそのロークというのは、その、ヘブライ語を見てると、また英語の訳を見てみると、オーバーワークっていうふうに、になってますよ。オーバーワークするなって。その、働きすぎるなってことですよ。富を得たいがために。富は必ず、その翼をつけて飛んでくってなくなるってです。富を得るためにオーバーワークして一生懸命働いて、もう家に帰ったら何もできないぐらい働いてしまったとしても、そんな富はすぐになくなっていくって。羽、その、翼をつけてわしのように手に帰っていくって。さよなら。もう一瞬ですよ。お金があったとしてもそれがなくなっていくのは。常に満足することはできないんですよ。その富に自分の満足や自分の安心を求めたとしても、いくらあったとしても、いくらその自分の預金通帳にその数字が並んだとしても、その安心できないんですよ。お金が悪と言ってるわけじゃないです。正しく神から与えられたその仕事を一生懸命やって、それに見合う報酬を得て、で、その、得たもので、その自分の生活の糧として、それでその生活していくことは全く問題ないです。その報酬の中で、その人それぞれ何をしているかによって、どのくらいしているかによって得る報酬っては違いますよ。別にそれは悪いって言ってるんじゃないんですよ。お金持ちになること自体が悪いんじゃないんですよ。お金持ちになることが悪いんじゃなくて、お金に自分のその拠り所を見つけるということが悪いんですよ。お金は money is funny で、変なもんだから、すぐになくなったり、頼りがいがないものなんですよ。結局なくなるから。聖書は金銭を愛する生活をしてはいけないというふうに言っています。つまり、富を得るためにロークしてはならない。このオーバーワークしてはならない。働きすぎて。なぜかというと、毎日やることいっぱいあるんですよ。その中で、いっぱいやることがある中で、私は神を愛し、人を愛することを追求する必要があるんですよ。働きすぎると、もう、神のことを思い巡らすとか、疲れ果てて聖書を開くとか、祈るとか無理ですよ。せいぜい祈るしかできないですよ。祈りながら寝るんですよ。で、のっと、聖書を開く。そんなことばっかりなんですよ。働きすぎて。しかも、もちろんその自分の仕事をしっかりすることは悪いことじゃないけど、もっともっとって得るために、その働きすぎてオーバーワークしてしまって疲れ果ててしまうというのは、いいことないですよ。富を得るために仕事で その疲れ果ててしまうと、日常生活がギリギリなのに、霊的な事柄にその種をまくことはできなくなるんですよ。種をまかなかったら収穫なんかないですよ。私の家にもいくつか、ちょっとスペースがあるんですけど、前のお家の時には畑耕したりして、種まいてやってたんですけど、もう今もそんな気力がないから、だから生えてくるのは雑草だけですよ。いくら待ってもそのトウモロコシとか出てこないんですよ。スナップエンドウも出てこないんですよ。美味しいのに。たまにトマトが出てきますよ。鳥が植えてくれてるんですよ。まかなかったら、収穫できないんですよ。私たちやることいっぱいあります、一日の中に。で、その限られてる時間で限られてる体力の中で、その自分のやるべきことに、その自分の肉体を、また自分のその生活を回していくこともやりつつ、自分の家族のことや自分の周りの人たちのことに気を配りつつ、なおかつ神を愛し、人を愛するっていうことが必要なんですよ。だからその自分の時間配分、自分のその体力の配分っていうのはやっぱよく考える必要がありますよ。借金がないことは財産だというふうに言いますけども、その通りですよ。お金に、その借金があると、それを返すため、返済するためにオーバーワークする必要があるんですよ。そうするとやっぱり毎日の生活を回してるだけで大変になっちゃって、霊にまくっていうのがおろそかになっちゃうんですよ。ヘブルの13章5節。前に出ます。ありがとうございます。ヘブルの13章の5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。神が何とかしてくれるんですよ。私の必要を。しっかり働いていれば。しっかりやるべきことをやっていれば。しっかりその種を、霊に種をまいていれば。しっかりと御言葉を学んで、絶対神が良くしてくださるんですよ。でもそれを信じない、それを信頼しないことを決めるから、だから自分で働かないといけなくなるんですよ。霊に負けないから。で、その、もう、負のスパイラルに陥るんですよ。で、もし、その神が私のことを決して離れないで、私を捨てないというふうに言ってくださっている、このイエス・キリストの言葉を、私が信頼して、じゃあ、私のやるべきことはやります。それから以上のこと、こぼれてしまうのは、本当にあなたが私のことを離れないで、私を助けてくださる。私を捨てないと言ってくださるんだから、この方に信頼を置こうって。神の国と神の義をまず第一に求めなさいって、そうしたら必要なものを全部与えられるって。その生活の中で今持ってるものでその満足できるようになっていくんですよ。もっとこれもこれもこれもってアップグレードしていくんじゃなくて、その生活を。そうじゃなくて、その持ってるもので満足することを学んでいく必要がありますよ。これらのことを悟って富を得ようと働きすぎてはならない。6節から8節。ソロモンの30の箴言の8番目です。貪欲な人の食物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心地よい、言葉を無駄にする。で、貪欲な人っていうのは、ここで、貪欲な人ってなってるのは、直訳をすると、この悪い目つきをした人、情け容赦ない、利己的な目つきをした人っていうふうに訳されています。訳されているか、それが直訳です。で、また、羨ましがる人、それもその貪欲な人として、訳されています。その人の食物っていうのは、その人が出してくれるその食べ物には裏があるって、その言葉には裏があるって。食べて飲んでという言葉は、実は本心じゃなかったりするんですよ。本当は自分のものとして置いておきたいんですよ。私もたまにあります。娘が欲しそうにしてるなんか肉のなんかとか、全部肉ですけど。野菜とかはまああげるよみたいな感じ。でも美味しい自分の好きなハンバーグのちっちゃいハンバーグのね、残ってるものとかで食べたいんですよ、本当は。で、それで、もっと残せよみたいな思ってるんですよ。でも残さないで全部食べたり、僕が食べようとしてたものをその最後の一個取られたりすると、なんだよとかって言うんですよ。でも言葉では、食べていいよ食べていいよとかって言うんですよ。でも、あれで食べようとあいつって言って。今度は譲ってやらないとかって思ったりするんですよ。子供に対してもそんなもうせこい心になるから、その同僚とか、そのいろんなその大人とのその会食の中で今はもう全然できないですけど、中ではいいですよいいですよとかってやるんですよ。だから関東一つ残しとかなんとか一つ残しっていうのがいっぱい出てくるんですよ。遠慮して。 本当は食べて、どうぞどうぞ食べてとかって言っても、俺が食べたいと思ってるんですよ、最後。でも結局なんかがめついて思われたくないからそれ残っちゃうんですよ。だそうやってその貪欲な人のその食べて飲んでの従っていると、自分が食べれば食べるほど、飲めば飲むほど、その人の言葉と裏腹にその人の怒りっていうのは募ってくるんですよ。しょうもないですね。そんなんであれば、そこで食べたもの、そこで過ごした時間、そこで話した言葉全部が無駄になるって。相手の本心を知ったときに、なんだそんなことかよって。なんて無駄なことしたんだっていうふうに思うし、相手の本心を知らなくても、身として自分が過ごした時間や、その自分が語ったこと、その何にも身として残らないんですよ。私自身が貪欲な人になりたくないし、貪欲な人の食卓には着きたくないですよ。9節、9番目。愚かな者に話しかけるな。彼はあなたの思慮深い言葉を蔑むからだ。愚かな者に話しかけるな。イエス・キリストはマタイの7章の6節で、おい。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうか。豚に真珠っていうのは聖書から来ています。愚か者はそもそも思慮深い言葉や知恵の言葉を馬鹿にしていて聞こうとしないんですよ。だからその人を説得しようとするのも時間と自分の労力の無駄だったりするんですよ。神を馬鹿にして鼻から信じるつもりのない人をその説得しようとしても、神についてその伝えようとしても、ある意味無駄なんですよ。パウロは第一コリントの2章の4節でこう言ってます。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたって。だから、鼻から神について聞こうとしない人に、自分で頑張って説明して、自分のその系統を立てた、これ神ってのはこういう方で、罪ってのはこういうもので、イエス・キリストはこうやって許してくださったんだって、そうやってその説得しようとしたら無駄だって。さ、鼻から馬鹿にして聞こうとしないから。でも、パウロが言ってるように、もし神の道からと、ごめんなさい、神の御霊と道からが現れると、その人が低くされて、その人の頑なな心が打ち壊されるんですよ。だから人を変えるのは私じゃないんですよ。私のその力ある説得力のあるこの言葉が、皆さんを、また私を他の人を変えるんじゃないんですよ。神がその人を変えるんですよ。同じパウロが第2コリントの10章の4節でこう言ってます。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。何のこと言ってるかっていうと、私たちの武器というのは祈りですよ。だから、その私の周りの人たちに、イエス・キリストのことを伝えたいと願っている人たちが鼻から馬鹿にして、その神について聞こうともしないんであれば、ある意味その人に対して熱く語るのは無駄な時間です。労力の無駄です。だけど無駄にならないのは神に本当にひしこいて祈ることですよ。どんだけその自分の労力を割いて時間を使ってその人にその説得してイエス・キリストのことを伝えようとしてもその人は変わっていかないんですよ。でももし私たちが神に信頼して私が神に祈ってこの人の心を変えてくださいってこの頑なな心を打ち砕いてくださいってそうやってその神に期待するんだったら神がその人を変えてくださるんですよ。私たちに与えられている武器は言葉じゃないんですよ。私たちに与えられている武器は祈りなんですよ。祈ると力ある方が、神が働いてくださるので、物事が変わっていくんですよ。祈らなければ何も起こらないですよ。どんなに私が時間使って、どんなに私が力を込めて説得をしようとしても変わっていかないんですよ。祈らなければ。10節と11節。10番目。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らの贖い主は力強くあなたに対する彼の訴えを弁護されるからだ。昔からの地境を移してはならないというのは、前回もありましたね。22章の28節。このソロモンの30の句の中にも、入ってはいるわけですから、二度これを言ってるわけです。だからものすごい強調ですよ。人のもの、人の土地を盗んではならない。特にみなしごだって。直訳するとこのみなしごっていうふうになっているのは父親がいない子供ですよ。だからその守ってくれないんですよ。その力が母親がいたとしてもその武力で行かれたらもう ひとたまりもないじゃないですか。力を持って。なんだ、文句あるかとか。ブーって、マッチョマッチョとかってやってたら、その人守られないじゃないですか。だから社会的な弱者ですよ。自分、相手の立場が弱いからといって、それを機会として捉え、自分の地境を広げてはならないって。贖い主は力強いって。通常は、その贖い主っていうのは、贖う人っていうのは、親戚のものなんですよ。で、力があるもので、その人の手に渡ってしまったその土地や物っていうのを代価を払って、その払いも、買い戻すんですよ。それが、その買い戻す、贖うという制度ですよ。聖書に与えられて、聖書でその規定されている、まあその立法で規定されている、ある意味、その、社会保障ですよ。必ずその贖い出すことができるんですよ。そうでなくても50年に一度、ヨベルの年っていうのがあって、そのヨベルの年50年過ぎると、そのすべての借金っていうのは、その、帳消しになって、すべてその、担保に出したものって全部返ってくるんですよ。それが、その、立法が規定していた、その、社会保障ですよ。だから誰も、自分の家っていう、家っていうかその土地とか、物っていうのを誰も失わないんですよ。必ず返ってくるんですよ。で、守られたことがないんですけどね。聖書読んでると。みんなその欲しいんですよ。で、そうやってその地境をどんどんどんどん移していって、その社会的な弱者から巻き上げていくんですよ。もう現代ではもっとですよ。それすらも守られない場合、そのイスラエルでもそうですし、現代でもそうですよ。神が贖い主となって、彼らの訴えを弁護するって。で、私も罪に囚われていて、罪の奴隷となってたんですよ。私にはもう、自分自身を贖い出す力がなかったんですよ。その代価も支払うことができなかったんですよ。だからその力強い贖い主であるイエス・キリストが、ご自分の命を代価として払ってくださって、私をその罪から贖い出して、ご自分のものにしてくださったんですよ。自由にしてくださったんですよ。神は弱いものをないがしろにされない方ですよ。私が弱さを覚えて助けてくださいって神に期待して祈るときに神は必ず答えてくださいますよ。12節。あなたは訓戒に意を用い、知識の言葉に耳を傾けよ。これが11番目に、私なりにしています。13節と14節はまた別のものにしています。12節です。訓戒に意を用いなさいというふうに書いてあります。で、新しいその新改訳の2017年版を見てみると、訓戒に心を用いなさいと書いてあります。で、英語の訳を見てみると、あなたの心を訓戒にその適用させなさいって、アプライしなさい、適用しなさいと。ヘブライ語を見てみると、ヘビアーっていう言葉が、ヘビアーっていう言葉が使われていて、それを持ってこさせるとか、持っていくとか、連れていくとか、そういう意味です。だから、まとめると、あなたの意志、自分のあなたの心やあなたの考えを、訓戒に向けなさいってことですよ。そして、知識の言葉に耳を傾けなさいって。だからその自分自身の意志で、自分の心と自分の考えを、自分の感覚を、自分のその、魂を、神の知恵に向けるんですよ。知識に向けるんですよ。そうしなさいって。それが、訓戒に意を用いるってことですよ。自発的に聞こうとしなさいってことですよ。神の言葉に。13節と14節。まあ、子供を凝らすことですね。何度もここ、その、箴言では語られています。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。子供を凝らすことは、この聖書箴言を読んでいると、神の知識と訓戒にかなっていると、まあ、説明しますね。箴言の19章の18節、こう書いてあります。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよう。しかし殺す気を起こしてはならない。また22章の15節は、愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。何度も何度も何度も言いますけど、何度も言っていいと思うんですけど、その、聖書が言っているこの懲らすっていうのは虐待と違いますよ。本来は、その子供を正しい方に導くために、その懲らしめるっていうことがあったんだけども、その多くの罪のゆえに、子供を虐待するというそのひどい行いのゆえに、その社会的に、その時代的にというか、そのこれを禁止するというその風潮にあるわけですよ。で、実際にその法律もできてるわけですよ。親であっても自分の子供にその体罰を与えてはならないって。もう法律だからもうそれはもう守る必要がありますよ。 けど、本来は、そうやってその体罰を全く、体罰ごめんなさい、その、子供を敷いてあげたり、虐待したりするのとは全く違う、その懲らしめるっていうのがあったんですよ。例えば、私が悪いことをしたときに、神が私を、その、ものすごく心が痛くなって、その辛くなるような経験を神は許可なさるんですよ。それと同じなんですよ。その経験を通過して、それを、ああ、なんて私は愚かだったんだって。それに気がついて、放蕩息子のように我に返って、なんだ、お父さんに従っていれば、お父さんがそのところに依頼すれば、私は幸せだったじゃないかって。なんて私はアホなことをしてしまったんだって。でそうやって、その、神のもとに戻るために有益だから、神は私が苦しまれることを許可なさるんですよ。殺し目は子供を殺さないって。でも、愚かさは子供を殺すんですよ。自分の子供を強制的に神を信じさせるっていうことは絶対にできないですよ。そんなことをしようとするんだったらそれは虐待ですよ。声を大にして言いたい。無理ですよ。それ自分をあんた信じなさいとかって言って、無理やり信じなかったら飯抜きとか、お尻ペンペンとか、そんな無理に決まってますよ。親が子供に無理やり、そのイエス・キリストのことや、その神のことを信じさせるとか、それは無理です。そんなことしたら本当に虐待ですよ。でも、聖書の言う懲らしめというのは、神が願っておられるように、子供が親を敬うためなんですよ。子供が親の教える神の教育と訓戒に聞き従うためですよ。これが親の責任なんですよ。自分勝手な正義で子供を懲らしめるんじゃなくて、自分勝手な考えで子供を育てるんじゃなくて、聖書の言っている神の教育と訓戒を持って子供を育てるんですよ。それが親の責任ですよ。神の教育と訓戒に聞き従うこと以外で懲らしめるというのは虐待ですよ。聖書が言っていることをね。神の教育と訓戒というのは何かというと、神を愛し、親を愛し、兄弟を愛し、友達を愛し、隣人を愛するということですよ。そうやって子供に神を信じるという素地を与えるためですよ。親が信じていて、絶対にその妥協しないラインがあるということを子供に教えるためですよ。常に親がその子を愛しているから効果があるんですよ。普段からなんかすぐにぶち切れてるような親だったらそんな何の効果もないですよ。子供を愛してるから、子供も自分に親に親から愛されているということがわかるから効果があるんですよ。だから本当にその良い関係が与えられていて、神が願っておられるようなその家庭の中でしか、こんなその懲らしめっていうのはできないですよ。だから現代にそのこれを、置き換えようとすると、俺もう無理だとかってなるんですよ。悲しいことに、もうそういう素地がもう本当失われてるんですよ。だから、前回も言ったみたいに、その多くの苦しみをしながら、痛い思いをしながら、子供たちは学んでいく必要があるんですよ。いろんな大きな誘惑を受けながら。もう親がそういうことできなくなっちゃってるから。8節。じゃあ、8節じゃないです。すいません。8番目。8番目というのは13番目です。15節と16節。親の喜びですね。我が子よ。もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。親の喜びというのは、その子供がどのような状態にあるかということが、親の喜びとなります。もし子供の心に知恵があるんであれば、御言葉に耳を傾けて聞いていて、その知識を蓄えていて、その自分の信仰と御言葉がその結びついているような、状況に子供があるんだったら、それは親の喜びだって。子供の唇から正しいことが語られているのであれば、それは親の喜びだって。心に知恵があるので正しいことを語るんですよ。口は心にあるものしか語れないから。心にないものを、心にもないことを言ってしまうことはできません。心にあるものしか口から出てこないんですよ。だから、親は、その子供を、その主の教育と訓戒によって教え、そして子供が本当にそのことを受け取るときに、その、子供の心に知恵が与えられ、信仰と御言葉が結びついて、ああ、神が私から決して離れないのかって。神は私のことを愛しておられて、私を決してその見捨てないのかって。私もこの方をもっと知っていきたいって。で、それに、私はその、信じようって、信頼しようって、その言葉に。そういうその心を見るときに親は喜ぶわけですよ。 天のお父さんはなおさらですよ。私たちがその神の言葉に信頼を置いて、私がその神に、神を求めていったり、その神に願ったり、神を愛したり、神が願っておられるようにお互い愛し合ったりするときに、天の父は私のことを心躍らせて喜んでくれるんですよ。私が何かやったからじゃないんですよ。私がなんか素晴らしい奉仕をしたとか、私が聖書を全部覚えたとか、私がなんか、わからないです。行いをしたから喜ぶんじゃないんですよ。だってそんなもんじゃないですか、親って。私不完全な親だから、その子供ができなかったらちょっと怒ったりするんですよ。本当に不完全ですよ。でもやっぱ根本的には自分の子供がなんかできなかったと、パーフェクトだって自分自身がパーフェクトじゃないのに、何子供にパーフェクト求めてんねんって話なんだけど、子供が何かできなかったとしても、失敗したとしても、だって愛する、子供を愛するって気持ちは変わんないじゃないですか。こんな不完全なその父親であっても、その気持ちはあるんですよ。子供を愛するという気持ちは。だから天の父はなおのことですよ。私が失敗しても、その私のことを、その、なんか捨てたりしないんですよ。私を、その私の何を喜ぶかというと、私の心に本当に知恵があって、神を恐れていて、神を愛している心があることを、神は喜ばれるわけですよ。17節と18節、30分の14です。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。だから心の内で罪人を妬んではならない。むしろ主をいつも恐れていなさいというふうにソロモンは言っています。だから罪人を自分の心の内で妬むということはいいなーって思うということは、私が主を恐れていないということなんですよ。罪人を妬むこと、私はたくさんあります。まあ、特に昔はいっぱいあります。イエス・キリストのことを信じて、まだ自分の信仰がヘナチョコで、なんか、もやしよりも細いような状態だったときに、悪いことっていうのは分かってるんだけど、それをなんか楽しそうにやってる人たちを見て、喜んで、なんか羨んでたりするんですよ。毎月のようになんか彼女が変わってる人を見て、おお、いいなこいつって、超モテようじゃねえか、俺もそうやってモテたいみたいな。競馬とかパチンコで大金当てて車買ってるやつがいるんですよ。いたんですよ。いいなぁと、俺もやろうかなぁとかって。妬んでるんですよ。羨んでるんですよ。何の良心の呵責も感じることなく、どんちゃん騒ぎをしている人を、その、妬んだことも、羨んだこともありますよ。ああ、なんかイエス・キリストのことを信じたがゆえに、なんかこれ、自分は楽しめない、みたいな。罪人羨ましい、みたいな。罪人とは思ってないですけど、なんか楽しそうでいいなぁ、みたいな。でも、聖書ははっきり言ってるんですよ。必ず終わりが来るって。肉には、この罪は自分の肉には甘く、とても楽しいように思えるんですよ。確かにその通りですよ。自分の肉には、その罪というのはめちゃくちゃ楽しいですよ。めちゃくちゃ甘いですよ。もういくらでも食べたいですよ。ただ満足しないですけど。でも必ず終わりがあるって。でも主を恐れている者の望みは断ち切られることはないって。でも主を恐れずに罪を楽しんでいる者の望みは断ち切られるって。二者択一なんですよ。どっちかです。どうしますって。私は永遠に続く望みを持ち続けたいですよ。19節から21節。15番目。我が声をよく聞いて知恵を得、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、ダミンをむさぶる者はボロをまとうようになるからだ。このような方が、このような人たちとは交わってはならないって。で、その人と交わる前にまず知恵を得なさいって。知恵の始まりは死を恐れることですよ。自分の心をまっすぐな道、自分の心をまっすぐな道に歩ませなさいって。つまり、神を恐れること。神に聞き従うように自分の心も自分の考えも自分の感情も向けなさいって。そしてうちに与えられている、そして住んでおられる聖霊がそうさせてくださるんですよ。私が頑張って知恵を得て、まっすぐに清く、正しく、美しく、神に喜ばれる歩みをするぞみたいな、そんなことをやれって言ってるんじゃないんですよ。私を変えるのは 100% 神の責任です。私が変わっていくのは 100% 神の力によります。 私自身がイエス・キリストのように私自身を変えていくことができるんだったら、神はいりません。私自身の力で自分を律して、神の正しさに、行き着くことができるんであれば、イエス・キリストの十字架は何の意味も持ちません。まず知識を得なさいって。自分にはできないことを悟りなさいって。まっすぐな道を歩むことや、まっすぐな道に自分の心を向けること、それ自体、それすらもあなたにはできないんだって。だけど神が、私たちの内側で、その聖霊によって働いてくださって、私を変えてくださるということを信頼して、その信じるということを決めなさいって。まず知識を得なさい、知恵を得なさい。その上で、大酒飲みとか、肉をむさぼり食うものとか、そういう自制の効かない人たちと交わるんじゃないって。なぜなら、彼らは必ず貧しくなるからだって。そして、ダミンをむさぼるようになるからだって。このダミンを貪るというのはもう日本語はすごいいい訳をしてますね。ヘブライ語を見てたとしても眠りこけて何もしないっていう言葉だったり、車のアイドリング、ただボボボボボボってそのエンジンは動いてるんだけど動かないっていうそのアイドリングの状態のことをこのダミンを貪るというふうに日本語で訳されている言葉ですね。で、生きてはいるんだけど、霊的に生産的なことを全くしない。できないんじゃないんですよ。しないんですよ。できないんじゃなくて。自分で決めるんですよ。私にはできないから、神を信頼することもしないで、何もしない。どうせ私できないんだから。だから神を信頼しない、神を恐れないっていうことは、ダミを貪ることになっていくんですよ。第一コリントの15章の33節、第一コリント15章33節には前も引用しました。友達が悪ければ、良い習慣が損なわれるって。第一コリントの15章の33節です。本当に誰と交わるのか、誰とたくさん自分の時間を使うのか、誰に影響を受けるのか、何に影響を受けるのか、それはとてもよく考える必要があります。とても大切なことです。せっかく良い習慣を与えていただいても、友達が悪かったら、その良い習慣というのは損なわれてしまいます。本当に信仰の友や、良い友がお互いに与えられますように。22節から25節。あなたは産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を蔑んではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。正しい者の父は大いに楽しみ。知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。その正しい親子の関係ですよ。子供は両親の言葉に耳を傾けるって、つまり父と母を、自分の両親を敬うってことですよ。それはもう神がずっと願っていることですよ。それは両親が、神の教育と訓戒を持って、また知恵の言葉を持って子供に語るからですよ。それをまず親がやんなかったら、その子供はその父と母を敬うことしないですよ。あと言ってることむちゃくちゃだったら、敬うことできないもん。本当にその両親は御言葉を語り、知恵の言葉を心に訴えるんですよ。で、子供はそれを両親を敬うことで、それを心に蓄えていく。それがその素晴らしい良好な関係ですよ。正しい親子のあり方ですよ。理想じゃないんですよ。これが正しいんですよ。だからこうなるといいなじゃないんですよ。こうなっていかなかったら、悲しいですよ。神は、この正しい親子の関係を与えてくださるわけだから、それをやっぱ求めていく必要があるんですよ。神に信頼して。そしてその中で知識を、ごめんなさい、真理を変えなさいって。もうこれは子供にも言われてますけども、まずその子供に教える必要もあるから、自分自身も真理を買う必要がありますよ。子供も真理を買う必要がありますよ。どんな犠牲を払ってでも、真理と知恵と、訓戒と悟りを手に入れるべきだって。どっから買うんですか？Aコップに売ってないですよね。アマゾンでも見たことないですよ。黙示録の3章18節。イエス・キリストはこう言ってます。私はあなたに忠告しますと。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。火で精錬された金っていうのは、 信仰の話ですよ。その言葉ですよ。知恵ですよ。価値あるものですよ。それを私から買いなさいって。だから、真理というのは、イエス・キリストを通して買う。つまり、学ぶことができるんですよ。それを手に入れたら、売ってはならないって、自分の肉に妥協してはならないし、世の中の価値観や考え方に妥協してはならないし、何が何でも神を恐れることを手放してはならないし、何が何でも神を愛し、人を愛することを手放してはならないんですよ。イエス・キリストのもとに行けば、この真理を買うというか、もらうことができるんですよ。神は私たちにその真理を、また知識や知恵や訓戒や悟りを、その、与えようとしておられるんですよ。それを私たちがイエス・キリストのもとに行って、キリストの言葉を学び、御言葉を学び、神に求め、受け取る必要があるんですよ。15節と16節にも被りますけど、そうするとその両親の喜びとなるって、子供にその知恵、その神を恐れることを継承されていったのを見ると、両親は喜びますよ。だから、子育てというのは、いろんなそのノウハウがあるんですけども、その神の助け、つまり神の恵みと憐れみなしには、その聖書的な子育てっていうのは不可能です。どんなに知識があっても知恵があっても、その神にこうすべきだとか、こうした方がいいとかって知ってたとしても、それを行い、行動に起こすことは無理ですよ。神の助けによらなければ。だって私自身経験しますよ。不完全だから。怒る必要ないところで怒っちゃうから。自分のその正しさを押し付けようとするから。自分のその期待を押し付けようとするから。そういうその心が、その、なんていうか、思いが働いてしまうので、神の助けを得る必要はありますよ。だから、親としてのできることというのは、やっぱ本当にその子供の救いを求めて、祈って、また自分に知恵が与えられて、自分に真理が与えられて、その真理を持って、知恵を持って、子供を育てることができるように、助けてくださいって、神に願うことですよ。そして神が与えてくださったらそれを手放してはならないですよ。妥協してはならないですよ。26節から28節。これが30分の17です。我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。見知らぬ女に気をつけなさいと。あなたの心を私に向けるように気をつけていなさいって。あなたの目が私の道を見守るように。英語の訳だと observe だから観察するように。見守っているように。観察して、よく観察していなさいって。どこに神の道があるのか。どこに神の願いがあるのか。新約聖書はその私ってそのひらがなで開いてますね。面白いですね。ひらがなで開く私っていうのは神が語ったり、イエス・キリストが語ったりするときに、私っていう言葉がひらがなに開かれるんですけど、ソロモンの言葉だけども漢字で書いてないんですよ。だからあたかも神が語ってるように言ってるわけです。私の道。ソロモンはその子供たちに主の教育と訓戒を語ってるので、私の道ってソロモンが言うときには、神が願っておられるその歩み方、生き方ともなるから、まあ私と開くのもよくわかります。ただし、皮肉にもですよ。ソロモンはこの点で罪を犯し、神の道を外れてしまったんですよ。ソロモンが気をつけなさいと言ったこの見知らぬ女に、ソロモンは信仰を奪われてしまったんですよ。遊女とか見知らぬ女、つまり自分の妻でない女、性的に不道徳なその女性に気をつけなさいって、とソロモンには700人の妻と300人のそばめがいたんですよ。何してんねんって話ですよ。見知らぬ女に気をつけなさいとか、なんやねんって。あなた気をつけない。何考えとんじゃって。自分が強かった時は良かったんですよ。自制が効いてたから。自分でその知恵を働かせて、その、この千人の妻とそばめたちを収めることができたから。でも彼がその年老いてから、その何でもかんでも言うことを聞くようになって妥協し始めたんですよ。それで神が何度も止めたのに、ソロモンはその神殿やらその神殿の周りに、そのいろんな神々の神殿を建てたんですよ。神はそれを嫌ったわけですよ。まあそういうその女性たちはもう男性も含めてですけど、人々の間に裏切り者を多くするって。裏切り者っていうふうにここで訳されてますけど、別の訳を見ると、例えば不誠実なものとか、不忠実なもの。自分の伴侶に対して、 神に対して不誠実で、不忠実で、裏切るものですよ。そういう人たちが多くなってしまうって。だから私たちのモデルはイエス・キリストです。イエス・キリストはマタイの11章の29章9節で、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますというふうにおっしゃっておられます。だから牧師だろうと、宣教師だろうと、教会のスタッフであろうと、人は失敗します。私は失敗します。私は不完全です。私は、人は反面教師とかしくじり先生になれたとしても、モデル、先生にはなれないんです。私の失敗から学んで、私のようになるんじゃないよっていうのは偽善です。もしそうやってその自分がしくじり先生になるのであれば、私の失敗から学んで、以前の私のようになるんじゃないって。私が負ったたくさんの傷を見てくれって。こんなにも辛い思いをしたって。でも今私はイエス・キリストにあって、変えられたんだって。それが本当のしくじり先生ですよ。私はしくじったって。だから、俺のようになるんじゃないよっていうのは、それは偽善ですよ。自分がまだそのしくじりの中に留まってるわけだから。それが自分が悪いっていうことを認めた上で、そして私、以前の私のようになるなっていうのが正しいそのしくじり先生ですよ。自分が神にあって解決してその問題を。で、それで伝えることのできるその立場になるわけじゃないですか。自分がまだその罪の中にいるのに、俺のようになるんじゃないよとか、そんな言えないですよ。マタイの23章では、その先生って呼ばれちゃいけないって書いてあるんですよ。だからですよ。私は不完全だからですよ。人は不完全だし、人は失敗するからですよ。真理を完全に行うモデルとしての、教師としての先生というふうに呼ばれてはいけないって、その文脈見るとわかりますよ。人が見習うべき歩みをするものとして、先生って呼ばれてはいけないって、だから私のことを先生って呼んじゃダメなんですよ。私も先生って呼びなさい、千尋先生って呼びなさいって。ダメなんですよ。だって私はモデルにならないから、皆さんの。皆さんの生き方のモデルにならないから。私たちのモデル、良い先生はお一人だけですよ。イエス・キリストだけですよ。だから先生と呼ばれてはいけないんですよ。この点において学校の先生とか医者とかは違うんですよ。学校の先生はそのモデルを示しますよ、学習の。医者もモデルを示しますよ。どのようにしたらその病気やその抱えている問題を解決することができるかっていうモデルを示しますよ。でも私は先生になり得ないんですよ。不完全だから。だからです。だから呼ばれてはいけないって書いてあるんですよ。牧師は、少なくとも私は、他の人はわかりません。他の人のことについてどうこう言うつもりはないです。でも少なくとも私は、皆さんの正しいモデルにはなれません。私は不完全だから。神に憐れんでいただいて、助けていただいて、もしかしたらしくじり先生になれるかもしれません。でも、正しい行いの私を完全にコピーしなさいという、そのモデルにはなれないです。29節から35節。ちょっと長いですけど、読みます。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、ゆえなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。葡萄酒が赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後では、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとを喋り、海の真ん中で寝ている人のように、帆柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。いつ私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだ。酒に溺れる者の性格というのは、災いのある者、嘆く者、争いを好む者、不平を言う者、ゆえなく傷を受ける者、血走った目をしている者だって。平安がないですよ。喜びもないですよ。酒の誘惑に乗ってはならないって。そのブドウ酒が赤くなって、杯の中で輝いて、滑らかにこぼれるっていうのは、そのブドウジュースがその発酵して、そのアルコールに変わっていくときに、色がどんどん赤くなっていくんですって。私は見たことないか知らないですけど、その過程をね。でもそうなんですって。だからそれを、見てはならないって。だから誘惑されてはならないって。で昨日もちょっとその民放つけてテレビ見てたんですけど、ゴールデンタイムは8時とかそこら辺ですよ、7時から8時。あの CM はもう子供と一緒に見られないんですよ。あ、ずっとお酒の宣伝ばっかりだもん。 ブワーとかって言って、美味しそうに飲んでるその絵を見て、あ、そんなの見てたら、結局子供にその選択肢を与えないじゃないですか。飲んだらいいっていう、それ以上ですよ。二十歳に乗ったら飲みましょうみたいな。飲まないという選択肢がないんですよ、そこには。私は飲まなくても、最高に幸せですよ。家族の中で。たまに飲むコーラとか。たまに飲む美味しい紅茶とか飲んで、あーねーとかって言ってますよ。で、飲食店の今自粛が求められてますけど、その酒類を出すか出さないかって、それは大きなその問題になってるわけじゃないですか。お酒出さなかったら、その、成り立たないから商売が。だからどれだけ、そのお酒に売り上げを依存してるかですよ。もっと返すと、どれだけお酒を求める人がいるかですよ。その人たちを切ってしまったら、そのみんな飲食店が成り立たなくなっていくぐらいなわけだから。だからそうやってその大酒がもたらしてしまうものは、その蛇とかマムシの毒となってしまうって。もう自分を害してしまうって。でも見えないものが見えるとか幻覚を見たりするんですよ。あんまりにもそのアル中になっていってしまうと。心がねじれごととか知恵のないことを言うようになって何言ってるか分かんなくなるんですよ。私もアル中の人見たことありますけど、何言ってるか分かんないですよ。その人と話しても、もうごめんねー、ごめんねー、うめーとかって言いながら、その何にもごめんねーじゃないんですよ。何言ってたって。自分でも何言ってるか分かんないんですよ。海の真ん中で寝てるような、帆柱のてっぺんで寝てるような、ふわーふわー、ふわーふわーして。で、殴られたとしても痛み感じないんですよ。酔いがいつ冷めても何にも分かんないんですよ。もっと飲みたいって、良い実を何も実らせないんですよ。前も話しましたけども、聖書はその飲酒を自体を禁じてはいないんですよ。前も言いました。でも酒に酔うんじゃなくて、御霊に満たされなさいって、そう言ってますよ。そこには、酒に酔うってことにはその法灯があるからだって。むしろその聖霊に満たされて、先に満たされるんじゃなくて聖霊に満たされて、神が何を願っておられるかというところに思いを向けなさいって。そこに本当のその富があり、喜びがあるからだって。またパウロは第一コリントの10章、23節でこのように言ってます。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。私たちにはその知識が与えられていて、その信仰とその神の御言葉が結びついている知恵が与えられてたりするんですよ。で、それをいろんなその私たちの生活の中で、日常生活の中で世の中の考え方とか、その、同調圧力とか、そういうものの中で、その私がこの知恵を得たものを手放すのか、それとも手放さないで、その知恵の中に留まっているのかという、その究極的な、その二者択一が、二つのうちの一つの生き方を歩みなさいというのが、日々の生活の中で何度も出てくるんですよ。だソロモンは、この箴言の中で、知恵を得たとしたら、それを売っ払ってはならないって。ものすごい価値のあるものだから、あなたに命を与え、喜びを与え、あなたにその希望を与え、将来を与えるものだって。だからそれを、もう何が何でも得たら、それを手放してはならない。知恵は手放すことができるんですよ。神は私のことを手放さないんですよ。私のことを見捨てないんですよ。でも私は神を見捨てることができるんですよ。私に自由意志が与えられてるから。私自身が、神は私のことを愛し続けますよ。でも私は神を愛さないって、神を信じないって決めることができるんですよ。信じた後もですよ。だから本当にその毎日の生活の中でこの知恵を得て、思い巡らすということはとても大切なことです。いろんなことをその私たちやる機会があります。何してもいいんですよ。でもそれが本当に私にとって得になることなのか、益になることなのか、私の永遠の命にとって、私の神との関係においてそれが役に立つものなのか、それを思い起こしている、その思い巡らしている必要がありますよ。それを助けていただく必要がありますよ。知恵を得てそれを手放すことがありませんように。今週一週間、本当にその神に愛されていること、神の恵みと憐れみが注がれていること、それを握り続けていられますように、そこに満足と平安を本当に見つけることができますように、最後に一言祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられること、ありがとうございます。 良いものを受ける資格のない私に恵みとして良いものをたくさん与えてくださる方であることありがとうございます。私が持ち得ないことも、私ができないことでさえも、あなたは、あなたに願ったら、そしてそれが私に必要なものであれば、それが何であったとしても、私に与えてくださる方であることをありがとうございます。そのことを私たちは学んで知っています。で、この得た知識を、知恵を、どうか手放すことがないように助けてください。目の前の、満足であったり、自分の肉の、満足であったり、本当にその一瞬にしてなくなってしまうような、その肉の満足を求めるがゆえに、あなたから与えられているこの、あなたのとの関係の中で喜べるとか、平安でいられるとか、そのようなその知恵や知識を手放すことがないように、どうぞお助けください。お願いします。私たちの信仰を強めて、あなたが願っておられることを、その追求し続けていけますように、また今週一週間の中で、あなたから与えられる知恵を握っているがゆえに、あなたから与えられるその喜びや満足を味わうことができますように、十分にそれを見つめて、それを味わって、その次に つなげていけますように、どうぞ私たち一人一人の歩みを助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。